竹脇君の家族は兄と母がクリスチャンで、彼も小さい頃から教会に通っていました。彼には他に姉と弟と二人の妹がいましたが、彼らも一度は教会の門をくぐったことがあり、キリスト教には理解を示していました。そんなことで彼は高校生の時にイエス・キリストを信じるようになり、友人にも熱心に伝道するようになりました。
川橋君、君の人生の目的ってなんだね。
それは竹脇、東大に入ってさ、大会社に就職して美しい素晴らしい人と結婚することかな。
それが第一の目的。
そう言われりゃもっと他にあるような気がするけどさ、君は一体何を人生の目的にしているんだい。
そうだな、僕は信仰さ。
え、君はそんな不合理なものを人生の第一目的にしているのかい。
そうさ、今の世の中は素晴らしく科学が発達しちゃってさ、一日の生活から科学を抜いちゃったらお話にならないさ。でもね、科学の力で僕の心の中を根っこから方向転換させることは不可能だよ。少なくとも神様を信じて神に従った時、それができる。
そんなものかね。
ところでさ、君今日は暇かい。
うん、この頃家に帰ってもゴロゴロしてるんだ。
そうか、それはちょうどいい。僕はこれから渋谷でやってる高校生の集会に行くんだ。もちろんキリスト教のだよ。よかったら一緒に行かないか。そんなに遅くはならないよ。
なかなか信仰に入ることができなかった川橋君も、半年後にはキリストを信じることができました。しかしそんなに伝道熱心な彼も、時には全く打ちのめされてしまうこともあったのです。ある時、中学時代からの友人の角君に会いました。角君は竹脇君の良きライバルで、一緒に麻布高校を受けて失敗してしまったのです。角君はそれ以来ぐれてしまいました。そこで竹脇君は彼を信仰に導こうと思いました。
いやあ、角君、しばらく今どうしてる。ねえ、教会に来いよ。少しは気分が変わるぜ。なあ、高校に落ちたぐらいでくよくよするなよ。君の袋さんも心配してるぜ。
なんだ、一六に入ったからって先輩ずらしてよ。お前なんかの気持ち分かったものかよ。
彼はその時本当に打ちのめされてしまいました。彼は自分なら彼を何とかできるとうぬぼれていたのです。その夜、彼は神に祈りました。
ああ神様、僕の傲慢さを許してください。そして真の謙遜を教えてください。彼を導けるように良い知恵と勇気を与えてください。
そんなことがあってから、カク君のお姉さんとお母さんが教会に来るようになりました。竹脇君はその後も友人に伝道を続け、やがて学校で聖書研究会を始めることができました。彼の信仰は燃えに燃えました。しばらくして開かれた高校生の集会で、彼は海外宣教師になることを決心し、将来の夢は果てしなく膨らんでいくのでした。そんなある日のこと、聖書研究会が終わった後で、以前から頭や腰が痛み気にはしていたのですが、次第に募る痛みに意を決して彼は病院に行きました。その帰り、一週間ほど前に家族の者たちと交わした会話を彼はぼんやり思い出していました。
兄さん、今日近所にお葬式があったのよ。私、お葬式の前を通るの怖かったわ。
ヒロミは弱虫だからな。死んだ人は何もしないさ。
そうじゃないのよ、無我兄さん。もし私が死んだらって、その時のことを考えちゃったのよ。
でもね、イエス様を信じていれば、死んでも神様のもとに行って素晴らしい毎日が送れるんだよ。
兄さんが行けるの？
そうさ、イエス様を信じてるもん。
じゃあ、お母さんや一番上のお兄さんも行けるの？
そうだよ。お前だって、イエス様を信じればいけるさ。
ほどなくして彼は入院することになりました。医者はこの病気はリウマチだからすぐに良くなると言っていました。入院して1ヶ月ちょっとした時、 今までの外科から内科の病棟に移りました。彼の体の痛みは相変わらずでしたが、病院内でも伝導熱は盛んで、同室の患者や付き添いのおばさん、担当の医師、看護婦などにせっせとイエス様の話をしていました。しかしついに運命の日が来ました。
竹脇誠さんのお母さんですね。
はい、あの誠が何か。
先生がお呼びですので診察室にいらしてください。
病室に戻ったお母さんの顔は青ざめ、少し震えているようでした。
誠ちゃん、驚かないでね。今お医者様から聞いたんだけれど、あなたの本当の病名は脳腫瘍なんですって。
お母さん、それ本当？
もしそれが悪性なら全身に回って助かる見込みはないって。
母さん。
彼は目の前が真っ暗になりました。行く手には死が真っ黒な口を開けて待ち構えているのが見えるようでした。そして彼の目の前からは楽しいキャンプも将来の伝道者になる夢もガラガラ音を立てて崩れ去りました。しかし彼はその動揺に打ち勝ちました。その時の彼の日記に彼はこう記しています。
7月24日、死は本べきかな。不思議な方法で魂は強められ、心は喜んでいる。2、3日の間、全く失望していた。母も慌て出していたようだ。二人で一緒になって沈んでいた。ところが今日夕食時、助け主、真理の御霊が注がれて、神様のことを語り合って、新しい霊の糧が与えられた。事前に、マタイ伝、6章25節以下の御言葉が示された。明日のことを思い煩わない野の小雀。ソロモンよりも美しく装いをさせられた野の百合。すべての生き物の命、およびすべての人の息は彼の手の内にある。ヨブ記12章10節。人は皆、主の定めたその日まで、この滅びゆき肉の体と戦わなければならないのだ。あの人は100まで生きた。あの人はあんなに若死にをした。しかし、その差は何と小さいことだろう。主は、昨日も今日も、永遠まで変わらない方である。それに、我らに今、神様の右にいます。イエス・キリストと同じ、朽ちず、汚れず、しぼむことのない、永遠の体が約束されているのだ。主が与え、主が取られたのだ。主は本べきかな。この日はわからない。しかしその日まで走り通すことができる。病や死を恐れる必要もない。
彼はその後、約半年間の闘病生活を送りました。その肉体の苦しみは想像を絶するほどのものでしたが、ひとたび与えられたキリストにある平安と喜びは、何者も奪い取ることはできませんでした。そして半年後のある日、全身に広がった腫瘍のため、体中に膿がたまり、石のように硬くなった体で、たびたび呼吸困難に陥りながら、彼は母親にこう言いました。
母さん、僕が死んでも悲しまないでください。妻から幸いを受けるのだから、苦しみを喜んで受けなければならないのです。お母さん、しっかりしてくださいね。イエス様の十字架を仰ぎ見てください。お母さん、僕がどんなに苦しんでも麻酔だけは使わない。イエス様の十字架の苦しみを少しでも忍ぶことにできればと思っているんです。お母さん、弟や妹で、お姉さん、兄さんをよろしくね。
昭和35年12月1日、楽しみにしていたクリスマスを待たず、竹脇誠君は18歳の若さで天に召されました。しかしこの間に彼は多くの人にキリストを伝え、慰めと励ましを与え続けました。彼は復活の主キリストへの信仰のゆえに、死をも堂々と乗り越えることができたのです。まさしくそれは勇ましく高尚な生涯でした。